こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。肥満症診療ガイドライン2022は日本肥満学会が編集した。国内の肥満症診療における標準的な判断枠組みと治療方針を示す専門ガイドラインである。対象は単に BMI が高い肥満者全体ではなく、肥満に関連する健康障害を持ち、減量による改善または将来リスクの低減が見込まれる肥満症の人である。診断基準、内臓脂肪型肥満やメタボリックシンドロームとの関係、疫学合併症、予防保険指導、治療薬の評価までを全11章で扱う。2022年版では高度肥満症、小児高齢者の肥満症、減量代謝改善手術、治療薬をめぐる進展を反映するとともに、肥満への偏見とスティグマにも正面から触れている。体重だけを数値目標として追うのでなく、健康障害の改善、生活の質、長期的な疾病予防を重視する点に本書の臨床的な特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に BMI のみで決めない肥満と肥満症の医学的な区別。本書の出発点は、肥満を体脂肪組織への脂肪の過剰な蓄積として捉えつつ、それ自体を一律に疾患とはみなさないことである。日本では BMI25 キリ以上を肥満と判定するが、肥満症は肥満に起因関連する健康障害を有する、または内臓脂肪蓄積によって健康障害を生じる高リスク状態にあり、医学的な減量介入が必要と判断される病態である。対象となる健康障害には、体糖脳障害、脂質異常症、高血圧、高尿酸血症、痛風、冠動脈疾患、脳血管障害、脂肪性肝疾患、月経異常不妊、睡眠時無呼吸関連疾患、運動器疾患、肥満関連腎臓病などが位置づけられる。この整理は、体格の数値を理由に画一的な減量を促すのではなく、誰にどの程度の介入が医学的利益をもたらすかを見極めるためのものだ。さらに BMI35 キロ以上の高度肥満症を区別することで、より集中的な評価や治療選択を要する群を明確にしている。診療の焦点を体重から健康障害と改善可能性へ移すことが本書全体を貫く基本原理となっている。次に、治療の目的を健康障害の予防改善に置く段階的な減量戦略ガイドラインは、減量を最終目的ではなく、合併症の改善と将来の健康リスク低減のための手段として位置づける。このため、短期間で大幅な体重減少を求める発想よりも、達成可能で継続しやすい目標を設定し、病態に応じて効果を評価する姿勢を重視する一般的な目安として、3に6ヶ月で現体重の約 3% を減らす目示され、特に内臓脂肪の減少が代謝異常や循環器リスクに関わる健康障害の改善に重要とされる。ただし、同じ体重変化でも血糖、血圧、脂質、肝機能、睡眠、運動機能など、何を改善すべきかは患者ごとに異なる。したがって診療では、体重や腹囲だけで成果を判定せず、関連疾患の指標、身体機能、生活の質を組み合わせて確認する必要がある。食事療法、運動療法、行動療法は治療の基盤だが、単なる生活指導として一方向に指示するものではない。実行可能性、生活環境、心理的負担を踏まえ、継続を支える個別化された支援として組み立てることが求められる。さらに、食事、運動、行動から薬物、手術へつなぐ多職種チーム医療。本書は肥満症治療を食事療法、運動療法、行動療法、薬物療法、外科療法という6つの柱で整理する。これらを単純な代替手段として並べるのではなく、重症度、合併症、既存治療への反応、本人の状況に応じて組み合わせ段階的に検討する点である。食事と身体活動への支援は基盤になる一方、健康障害が重い場合や生活介入のみで十分な改善が得られない場合には、薬物療法や減量代謝改善手術も治療選択肢となる。2022年版は、肥満症治療薬の適用と評価基準を独立した章として扱い、薬剤を美容体系のためではなく、肥満症の病態と健康障害に対する医療として評価する枠組みを整えた。また高度肥満症では外科治療の適用や保険診療を含む進展も踏まえられている。こうした治療は医師だけで完結しない。管理栄養士、看護職、保健師、薬剤師、運動指導者などが目標を共有し、合併症管理と生活支援を連携させることが、治療効果の持続と安全性の両方に関わる。そして、小児高齢者高度肥満症を一つの減量論に回収しない視点。2022年版の特色の一つは、小児高齢者高度肥満症を独立して扱い、年齢や重症度によって評価と治療の優先順位が変わることを明確にした点にある。小児では成長発達の途上にあるため、成人と同じ BMI 中心の発想をそのまま適用できない。身体的な合併症だけでなく、学校生活、いじめなどの心理社会的影響にも配慮が必要となる。高齢者では過度な減量が筋肉量低下やフレイルにつながり得るため、体重減少の量だけでなく、栄養状態、筋力、 身体機能の維持を同時に考える必要がある高度肥満症では、より重い代謝循環器呼吸器の問題や日常生活上の制約を伴うことがあり、通常の外来支援に加え専門的評価、薬物療法、手術を含む選択肢の検討が重要になる。このように本書は、肥満だから減らすという単線的な理解を退ける治療による利益と不利益をライフステージ、身体機能、併存疾患、生活背景に照らして評価することで、患者にとって意味のある介入を選ぶための実践的な視座を提供している。最後に、スティグマを診療上の障壁として扱い、受領機会を守る本書は、肥満に関するスティグマ、すなわち偏見や差別を周辺的な社会問題ではなく診療の成否に関わる課題として取り上げる。肥満は食べ過ぎや意志の弱さ、自己管理不足だけで説明されがちである。しかし実際には遺伝的、体質的要因、生活環境、生育発達上の要因、社会的条件などが複合的に関与する。本人が肥満を全面的に自己責任と感じる内面化されたスティグマも相談や受診を遅らせる一因になり得る。医療者側が体重を道徳的評価の対象として扱えば、患者との信頼関係が損なわれ、必要な検査、継続的な支援、治療選択へのアクセスが妨げられる恐れがある。そこで本書の意義は、疾患概念と治療法を示すだけでなく、非難ではなく病態評価にも閉づく言葉と対応を促すことにある。これは生活習慣の役割を否定する主張ではない。生活改善を実行可能な支援として扱い、原因を個人の責任だけに還元しないことで、治療参加と長期フォローを支えようとする臨床倫理的な姿勢である。結論として、本書は内科、糖尿病循環器、腎臓肝臓領域、外科小児科、老年医学などで肥満関連の問題に接する医師に加え、保健師、看護師、管理栄養士、薬剤師、理学療法士、健康運動指導者に適した実務的な基準書である。検診や保健指導に携わる人にとっても、 BMI の数値だけで対象者を判断せず、健康障害、内臓脂肪、生活背景、年齢に応じた支援へつなげるための共通言語となる。一般向けの減量本と異なり、本書は特定の食事法や短期的な体重減少を推奨するものではない。診断の根拠、合併症の評価、治療目標、薬物手術の位置づけ、予防と保健指導を一つの臨床体系として示している点が強みである。さらに、肥満症を治療により利益が見込まれる病態と定義し、スティグマによる受領障壁にも目を向けるため、医学的な正確さと患者中心の配慮を両立させている。国内の診療制度や日本人の基準に即して、最新の専門的知見を参照したい読者にとって、肥満症を多面的に理解し、チームで具体的な介入を考えるための重要な基盤となる。ご支援いただける場合は、日本肥満学会ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。